瀬戸岡、駒錦、紐の片絵ぞ、床に落ちにける。明日のよし、避難と言わば、取り起きてまたん。駒錦、紐の片絵ぞ、床に落ちにける。明日のよし、避難と言わば、取り起きてまたん。柿の元のひとまろ歌集、万葉集11巻、2356。高麗の錦のあなたの紐の片方が床に落ちていました。今日の夜に来るというのなら、取っておいて待ちますけれど。駒錦とは、高くりの織物のことで、ちょっと高級感のある紐であることを暗示しています。一緒に寝て、次に会うまでは、ほどきませんと誓い合ったはずの服紐を、落として帰りましたけど、明日の夜に来るなら、取っておいて待っていましょうか。という内容で、明日の夜というのは、夜から始まる翌日のことで、今日の夜に当たるという説に従うのが分かりやすいかと思います。この和歌を読んで違和感を覚えた方もあるかもしれません。いつもの短歌とは様子が少し違います。それもそのはずで、これは短歌ではありません。瀬戸岡と呼ばれる形式です。あるいは、普通の短歌の2句目の後に7文字を加えただけだから、先ほど説明した解短歌と同じではないかと思う方もあるかもしれませんが、完全に別のものになります。この様式は昔あった片歌問答がルーツではないかとも言われています。577577をそれぞれ別の人同士が問いと答えのように掛け合うものです。実際のルーツ化は諸説ありますが、片歌問答というものは瀬戸岡の性質をよく表しています。つまり瀬戸岡は、上の句577、下の句577、という形式ですが、その特徴は、上の句と下の句が、それぞれに独立した文脈であることです。つまり基本的には、上の句は連続して、下の句にかかることはありません。むしろ上の句で文脈を閉ざし、それに対して下の句が同じ式形で応答するという、それぞれの文脈の独立性をこそ重視した形式になっています。それが連続的な短歌解とは異なった点で、上の句と下の句の関係は、過去から未来、問いから答え、概要から具体、など何でもよいですが、文脈が2つに分かれ、短く同じ形式を2回繰り返す周期性のうちに詩を読み込めばよいわけです。この形式は直線和歌集の時代には廃れますが、万葉集では62集存在し、一定の存在価値を認められていますから、仮に私たちが今のように流行らせたからといって、何の不都合もないばかりか、伝統の復興にもつながります。私たちが現在の死刑として利用する場合には、下の句が新たな語りかけで始まっていて、文脈が上下のパートに分かれていれば、完全に文脈が途切れようと、文に連続性を残そうと気にする必要はありません。では参考に、 現代語の瀬戸岡を置いておきますので、早速皆様もいくつか落書きをしてみましょう。覚えた言葉書きも時々は使ってみるのが良いでしょう。あでやかな遊び尽くしたアジサイも汗、近頃は君の噂も初夏の風。あでやかな遊び尽くしたアジサイも汗、近頃は君の噂も初夏の風。瀬戸岡時の旅人。中歌、中歌。これもまた、かつてのジャンルにはありません。四行詩を中心に、六行詩くらいまでを描き出すための、短歌を発展させたもの、あるいは、短い長歌に過ぎません。形式の名称は、中歌、中歌としましたが、大和の形式としての四行詩であるとして、行数による詩の名称にした方が素敵に響くようです。また、三行詩ですと仏則と同じ形式になりますが、名称としては三行詩と書いた方が今ように聞こえるかもしれません。やり方は簡単で、一行目五七、二行目五七、三行目五七、四行目七七のように行数に合わせて五七を繰り返して最後を七七で閉ざせばよいだけのことです。西洋の詩ではありませんから韻を踏む必要はありません。形式としてはシラブル型の日本の方がはるかに強固ですから。四行詩。暖かな闇に包まれ、眠りから目覚めた朝は、きらめきのくすぐったさに、精一杯泣く母の胸元。暖かな闇に包まれ、眠りから目覚めた朝は、きらめきのくすぐったさに、精一杯泣く母の胸元。このような形になります。短歌より表現の幅が増えますから、思いのままにだらだら記すとまとまりがつかなくなります。慣れないうちはやはり中心となる心情を定めて、いつも短歌を作るくらいの着想にまとめましょう。それをもとに、前回お話ししたような内容ごとのブロックに分けて考えるように、起、承、転、結、春、夏、秋、等からまとめの言葉、昨日の状況、昨日の思い、今日の状況、今日の思い、二行で夢のこと、三行目に現実、四行目で感想、などアウトラインを定めて、そこに文字を落とし込んでいくと、字数が増えた利点を生かして、構造的な詩を生み出すことが可能です。また、あまり細かくせず、状況から思いくらいで、それぞれの内容をより詳細に描き出しても良いわけです。つまりは、 書くことがたくさんある人には非常に嬉しい形式に他なりません。また、実際の基準はありませんが、次に説明する超過より短いものですから、全体を把握しやすい利点があります。それと大切なことですが、聞き手が様式的な使途を把握しながら最後まで付き合ってくれるのには、これくらいの行数が最適で、さらに長くなると、三分詞の方が良いのではないか、という疑念が現代人には湧いてくる可能性が極めて高くなります。一つだけで良いので、実践してみましょう。スラスラ描ける人はそれで良いのですが、途方に暮れる人もあるかもしれません。そんな時は短歌を読んでしまいましょう。そうしてそれぞれの句に書かれている内容に比喩をつけても構いません。状況を細かく記しても構いません。脚色をして行数を増やしていきましょう。それから長めの詩には題名としての言葉書きがあった方が様になりますのでおすすめです。長歌。長歌は万葉集では短歌と並ぶ重要な和歌になっていますが、直線和歌集の時代には廃れ、回顧的な様式として作詞されることはありますが、現在に至るまで復興の兆しはありません。あるいは永遠にないかとも思われます。万葉集のものからして極度に人工的な気配がします。形式だけを説明するなら極めて簡単で、五七五七五七五七と好きなだけ繰り返して最後を五七七と閉ざせばよいだけです。先ほど説明した中歌は長歌の比較的短いものを数行の短詩形式として再定義したものに他なりません。多くの場合、長歌の後にいくつかの短歌が置かれ、それは半歌と呼ばれたり、短歌と呼ばれたりしています。次の万葉集の例などは、二つの名称を使い分けて半歌と短歌を一詞ずつ収めていますので、まずは実例を眺めてみることにしましょう。湯気の巫女の香ですときに、お木染めの東人が作る歌一首、合わせて短歌。休みし、我が大君、高光る日の巫女、久方の天津宮に、噛むながら、神と言いませば、そこをしも、綾にかしこみ、昼はも、日のことごと、夜はも、夜のことごと、不思議なげけど、飽きだらぬかも。おきつめのあずま人、万葉集二巻、204。休みし、私たちの大君よ、高光る日の巫女であるあなたよ、久方の 天上の宮に神らしく神としておられれば、そのことがまことに恐れ多くて、昼は日がない一日、夜は夜通し、寝ても起きても嘆いていますが、悲しみが言えることはありません。梵歌一首。大君は神にしませば、甘雲の異吠えが下に隔離たまいぬ。大君は神にしませば、甘雲の異吠えが下に隔離たまいぬ。お木染めの東人、万葉集二巻205。大君は神でいらっしゃるから、空の雲の五役も重なるその彼方にお隠れになってしまわれた。短歌一首。笹波の詩がさざれ波しくしくに、常にと君が思え足りける。笹波の詩がのさざれ波しくしくに、常にと君が思うせりける。お木染めの東人、万葉集二巻206。笹波の滋賀に寄せくるさざ波がしきりに、寄せるようにやむこともなく、常にあなたがありますようにと思っていましたのに。天武天皇、在位673から686の息子である湯気の巫女が若くして亡くなった時に読まれた朝歌で、言葉書きにある皇是詩とは、皇族や三位以上の位の人が亡くなった時に使用する死んだという表現になっています。内容は、枕言葉を括弧で示した現代語訳で十分に伝わるかと思います。朝歌にもいろいろありますが、ある程度様式の整ったものは、このように冒頭に導入が置かれ、この場合は死者への呼びかけ、それから亡くなったことを神になられたこととして間接的に表現し、最後に私たちの思いへと移し替えて終わる。全体の構図がしっかりしていて、しかも、昼は日がない一日、夜は夜通し、のように同じような表現を対句として配置して、さらなる様式化を図るのが定番のスタイルになっています。それに対して、短歌の部分は、はじめのものが、大君は神であられるので、天上の宮に隠れられた、と朝歌の表現に基づいて読まれていますから、梵歌と表現され、二つ目のものは、朝歌の結句の心情には基づいていますが、朝歌の表現を使用したものではありませんから、短歌と表現されている。実際には、ここではそのように見えるだけの話で、このような定義は存在しませんし、後から加えられたから、短歌と称しただけかもしれませんが、いずれにせよ、朝歌の後ろに置かれたものを、万葉集では、梵歌、あるいは短歌と呼んでいます。せっかくですから、あまりこだわらず、朝歌の表現を利用して読む場合を梵歌、自由に読まれたものを短歌として、描いてみるのも悪くはありません。悪くはありませんが、このような表現は極めて様式的で、例えば儀式などに使用されるのにふさわしいものですが、私たちは儀式内で 様式的な詩を利用するということをもはやしなくなってしまいました。お経などがその例外でしょうか。しかも長い韻文詩というものは使用されていた時代からして特別な様式、特別な表現と見られていた節があり、短歌のようにあまねく人々に親しまれていたとは到底考えられません。ですから勅撰和歌集の時代になると懐古主義でしか作詞されなくなってしまう。まして私たちの時代には長い詩を描き出すのに散文の形式が使用されているものですから、なおさらもどかしく表現がこなれないような印象がしてしまうのは避けられません。短い詩ですと取り留めもないような散文詩の存在の危うさを形式によって練り上げた必然性のある詩と思わせる利点がありますが、長い詩になりますと内容の方がはるかに存在意義に関わりますから、言葉が流れないような窮屈さを補うほどの利点がなくなります。くどくど話すのはやめましょう。要するにこの形式は皆様はあえてチャレンジしてみなくても構いません。もちろんやりたい方は大いにやってみても良いですが、その際おすすめなのは連続して五七を続けるのではなく、待ち合わせ、晴れの日の午後の日差しに誘われて僕は出かけた、賑やかな街のざわめき、嬉しくて軽やかに行くよ、友達の手を振る街の待ち合わせ、時に遅れて謝れば屈託もなく笑い出す優しい笑顔、そんな君、いつもいつでも待たせてごめん。形式は保ったままでいくつかのブロックに分けて表現するとユニークな詩にもなりますし、様式としては長歌のままですからおすすめです。万葉集の長歌からして実際にはいくつかの単詩に分離できるような作詞になっているものがいくつもありますから、そのようなわけで今回はノートは開きません。でももちろん皆様の中には好奇心旺盛な人もあられることでしょう。そんな人は屈託もなく描いてみせるのが詩作です。コツは表現の詳細につまずくよりも相手に語りかけている印象のまま文脈に心理的断層を与えずに流れるように描き出すこと。後の擬古文の名作とやらは大抵その一番大切な点でつまずいています。つまり卒のない言葉で綺麗に描かれているだけで肝心の心情が伝わってこない、あるいは著しく弱められてしまっているようです。ただそれだけの雑学でした。